チャーシュレイディオ。おはようございます、チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいと思う、テレテテテンテン。おはようございます、チャモリです。今日はテレフォンショッキングのゲスト、前回のマー君からのご紹介で、ショコさんです。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はショコさん、初めましてですね。
そうですね、なんかお声を聞いてると初めましてな感じがちょっとしないと思うんですけど
いつもスタイフではやっぱりね、皆さんの声聞かせていただいてるんで、本当に初めてって感じはしないですけど、こうしてしっかりお話しさせていただくのもそうですけど、ショコさんとはでも、スタイフでもコミュニケーションを深く取らせていただいてる感じはちょっとないんですけど、実際ショコさんの、ご自身で取られていたスタイフの中で、少し僕、伺いたいなと思ったお話があったので、今日はちょっとそのお話をさせていただきたいと思ったんです。これちょっとでも、わかんない。チャモリを聞いてる方によっては、こういう言い方すると、なんか興味本位で聞きたいのかみたいになるかもしれないですけど、今日はちょっとそういう感じじゃなくて、結構真面目に、お話、ショコさんのね、お話を伺いたいなと思うんですけど、何のお話かっていうと、パニック障害について、ショコさんがご自身のご経験とか、お話しされているところがあったので、今日はちょっと真面目に真剣にそのお話を伺いたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。
はい。
で、最初の頃だったと思うんですけど、ショコさんのスタイフの最初の第5回ぐらいだったかな。かなり長い期間パニック障害に患われてるみたいなお話もされてたり、カエルさんとの去年の確かコラボを伺わせていただいた時も、ちょっとまだ車に乗ったりっていうのもね、少し大変な部分もあるよっていうようなお話もされてたりしていたんですけど、僕自身がパニック障害についての知見や知識がほとんどない状況なので、一旦まずはどういうものがパニック障害としての、まあ症状として出てくるのかとか、そういったものを、まずはパニック障害ってどういうものなんですかっていうのをちょっと伺えればと思うんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、先ほどおっしゃってくださったような、
はい、
私ちょっと長くやっているので、
はい、
一般的にこういうのがパニック障害ですっていう定義的なものっていうのは、
はい、
正直もう忘れてるというか思い出せてないところがあるんですけど、
はい、
とはいえパニック障害という言葉からだいたい見当がつくように、
うん、
パニックに陥っちゃう時があるという、そういうところなんですね、
はい、
でそれは、まあ、皆さんめったにパニックにはならないと思うので、
うん、
いわゆる一般的な会話でいやパニックるみたいな感じの、パニックになっちゃうどうするみたいな、そんな慌ててるという意味の話とは全然話が違うっていうことは確かで、
はい、
もう本当にこのままこれが続いていくと死んじゃうかもっていうぐらい、本当になんか恐ろしい現象です、うん、本人にとっては、うん、
その場その場で急にそういう気持ちに陥ってしまうっていう感じなんですか。
それは人によって違うみたいで、
はい、
で私の場合は乗り物というか兵所とか、はい、ですね、兵士とも一番かな。だから私の場合通勤電車がかなりメインでした。
あ、
でだけど通勤電車よりも前に、もっとそれっぽいのが完璧に出てるなと分かったのは飛行機でしたね。
はいはい、
うん、かといって別に飛行機に頻繁に乗ってたわけではなくて、
うん、
まあ、それって私の場合はになってしまうんですけど、この先の話って、
はい、
ですけど、その自分が何かきっかけが、条件が揃うと、心臓がドキドキして、で手がこうじわじわと震え始めるというか、じわじわとしびれ始めるみたいな感じになって、
はい、
で息がどんどんとこう速くなる、心拍が速くなるから息も速くなってきて、朦朧とし始めて、どうしようどうしようっていう風になってっていうのが、それが私にとってのパニック状態なんですけども、
はい、
なので、例えば通勤していて、前の電車が疲れてますって感じになって、で、もうすでに駅は出ちゃってるけども、次の駅にたどり着くまでに電車が止まって、いつになったら動くかわかんないみたいな、その缶詰状態とか、
うん、
そういうのはもう私の中ではパニックの条件としてぴったりなんですよね。だから自分で逃げたいとか降りたいけど降りられないというそういうところが私はダメなので、
はい、
そうすると例えばさっきの車っていうのが出てきましたけど車に乗っている間順調に進んでいれば大丈夫なんだけれども、
はい、
渋滞にはまってしまってにっちもさっちも行かない右にも左にも行けないっていうのだとまあちょっときついなっていうところでぜいぜいし始めるしでも動かさなきゃならないしという、うん、そういうところでパニックになるっていうのはありますよね。
そうするとなんかある特定の条件特にまあ人によってでしょうけど翔子さんの場合は少しどこかに閉じ込められたような感覚だったりに逃げれないような状況に場所に陥ったりすると、うん、そういう症状が出るっていう感じなんですか。
そうですね。そのパニック状態というのの場合私の場合はそういったもう逃げられないけどどうしようっていうところで起きますね、
はい、あそれはもう最初の頃からそんな状況だったんですか。
それがですね最初にあれもパニックと呼ぶものだったなというのは実は私高校3年生の時に起きてて、
はい、
でそれはですね進路の提出を学校にしなきゃいけないという時だったんですね。
あ
でそれは私が行ってた学校が商業高校で、
はい、
でほとんどの生徒は就職を望んでるんですよもともと。でそれで皆さんは就職ってすぐ決められるんでしょうけど私の場合は自分はその商業に行った目的もちょっとずれてたところがあって、
はい、
で就職するんじゃなくても進学するものだと思って通ってたんですけれども、
はい、
実は就職と進学と自分が選ぶんだっていうことをまあその時知ってというか私自身がちょっとその進学だとか就職だとかっていうその知識自体がそもそも足りてなかったんですけど、
はい、
その学校がそういうところだとも知らずに通っていって、
うん、
で進学するものだと思ったら選ばなきゃいけないのっていうのとそしてついでに親は私に就職してほしかったこのあの女の子に学はいらないんだからみたいなそういう家庭だったので、
あそうなんですね。
でそれで、うん、それがあったので、まあ、昭和ですよなのでそういうところもあって、うん、進学っていうことが親にはなく私にはそんなはずはみたいな感じになってたので、
はい、
どっちを選択するのかっていう時に親の希望を、うんまあ、取り下げちゃう自分のその責任の重さというか、
うん
と同時に進学をするとお金がかかることは間違いない、その負担を親にさせるべきなのかとか、はい、そういったことでどっちも決められないというちょっと崖っぷちな気持ちになり、
うん、
でのパニック、もう次の日提出、締め切り日っていう時にもう決められないっていうのでパニックになったっていうのが初めてのパニックだったんですね。
あ今思うと似たようなこうドキドキした肉体的なっていうんですか、なんか現象も出ていて、うん、まああれがいわゆるパニック状態だったんじゃないかっていう感じなんですかね。
もう完全にパニックでしたね。もう体はしびれて分離していくような感覚が起きて、もう私死んじゃう死んじゃうどうしようどうしようどうしようって親の寝てる部屋に駆け込みました。
あ、うん、もうそんなに症状としてはっきり出たんです
ね。もう苦しかったですね。もうこのままいたら私死んじゃうかもしれない、どうしたらいいんだって言って。
あそうなんだ。
その理由がそれだとは分かってないんです。その進路の話だとは分かってない、
はいはい、
とにかく自分の調子が急におかしくなってる、
はい、
もう息が上がってる、ドキドキしてる、私なんかおかしくなってる、このまま結果来るんじゃないかっていうので、
うん、
もう助けを求めました。
へ、うん、そっか。だから追い詰められた感じになっちゃうってことなんですかね。じゃあ、
うん、その時はそうでしたね、
うんうん、
まあ、結局出口がない進路のそのどうしたらいいとかいう、うん、なんて言うんだろうかな、抜け道を知らない、
はい、
うん、なんか電車の中もこうすれば電車から降りられるんだからいいじゃんって、もしそんな道があれば多分私はそんなにパニックにはならないで、うん、まあ何かあったらあそこから降りればいいかっていう風になれたんでしょうけど、絶対そんなのは無理って分かってるので、
はいはい、
そうするともうどうすることもできない、誰も助けてくれるわけじゃない、どうしたらいいんだっていうふうにもう自分で自分を追い詰めちゃうっていうところですかね。
ああそうなんだ、うん、その時は結局その初めてのパニックの時は収まったんですか、無事に。
まあそうですね、当時はですねパニック障害なんて言葉を誰も知らなかったし、
はい、
うん、心療内科というものもほとんどまだまだできてない、そんな世の中だったので、
はい、
自分がこれは一体何なのか、ただただ普通のいわゆる病気だというぐらいの気持ちでしかなかったので、
はい、
病気っていうかそのパニックというものがパニックだと思ってなく、
はい、
何かの病気が現れたんだと思ってたので、うん、その時は本当にびっくりしたし、
はい、
でその時に収めるのも親もどうしていいか分かんない、ただただもう隣にいて挿入をして落ち着いて落ち着いてっていう風に言ってくれてみたいな感じで、
はい、
まあ、その後は寝たんでしょうね。その次の日からはどうしてたかさっぱり今はもう忘れてますけども、
はい、
それ以来パニックというのはほとんどないまんま、
はい、
成人の頃またちょっとおかしくなってきたっていうところがあるまではとりあえず過ごしてはいったんですけどね。
あ、じゃあもういきなり頻発するわけじゃなくてしばらくまた間が空いてて、うん、普通に生活はできていた状況も長かったんですね。
うん、そうですね、うん、
そこからでもきっかけ、次のきっかけが先ほどの電車のお話なんですか。
いえいえ、それからまたちょこちょこといろいろとあって、
はいはい、
例えばその後に私結局進学をしたんですけれども、
はい、
その進学している時に私はそれまで全然大して勉強してこなかったんですね、
はい、
でその2年間が終われば完全に就職だということが分かっているから、
うん、
もうここはちゃんと勉強して推薦もらえるところ、自分の希望する会社に推薦もらえないときついなと思ったんで、
はい、
その自分の人生の中で一番勉強したのがその2年間だったんですね、
はい、
でその2年間の勉強の仕方が、まあ、根詰めしてたのか、それとも就職をそのところに推薦もらいたいという意気込みが強すぎたのか、
うん、
ちょっとやっぱり体がついてこなくなったっぽいんですよ、
はい、
それで通学の帰り道の時に、
うん、
次が自分のうちの駅だっていう時があって、で前の駅に、うん、着きました、ドアが閉まって次の駅に行きますっていう時に、
はい、
だんだんとちょっと血の気が下がってきて、
はい、
あれおかしい、なんか私また変な感じがするってなって、
うん、
その駅間は3分4分だったんですけど、
はい、
その時にあなんかおかしくなってきた、どうしようどうしようどうしようみたいな風な感覚を得て、で自分の駅にたどり着いて、うん、なんかこうよろよろ降りたみたいなことがその学生の時代の時にまあ多分19後半か20歳になってからぐらいにありまして、
うん、
でもそれもその高校の時のことは覚えてないし、
はい、
それがたまたまだと思っている程度だったので、
あ
そんなにその重要視はしてなくて、
はい、
で結局自分の中でしっかりとなんか私はやっぱおかしいなって思ったのが会社入って、でそれで私が乗ってる電車って、ターミナル駅から自分家の方向に向かう帰り道の時の電車が、
うん、
そのターミナル駅を発車すると10分15分止まらない急行があるんですね、
はいはい、
でそれでその電車に乗ったら、ドアが閉まった瞬間に、あやばい降りとけばよかったみたいなぐらいなんか気持ちがおかしく感じたんですよ、
はい、
でそれで だけども一回もう閉まっちゃったら10分15分そこにいなきゃいけないから、
はい、
どうしようどうしようどうしようどうしようどうしようってずっとなんかもうおろおろしてるというか、しゃがんだ方がいいのか立てたままの方がいいのか、
うん、
変な人に見られたくないからどうしたらいいんだみたいな感じで、その辺でもうなんか何をしてたかよく覚えてないけれども、なんとかやり過ごして15分後ぐらいにその次の駅で降りて、
はい、
っていうのがあった時には、ああやっぱりなんか私電車閉じ込められたくないんだなってで、ちょっと自覚を明確にしたっていうのが多分23、4、5ぐらいかな。
あ、もう結構経った後だったんですね。でもね、
そうですね。
でも実際そっか、うん、まあ、だから全部のそういう事象を今だから 思えば全部そういう状況だったろうけど、当時は全部同じ状況だったり同じ症状だとはあんまり気づいてないというか、わからない
関連性がわかんない、関連性もわかんないし、だけど起きる場所がその学生の後半の頃からは電車で起きやすいっていうのは分かってきたし、
何かが起こりうる時はいつも電車だったかもみたいな感じですかね。
うん、そうですね、だからもともとその車も子供の頃から酔いやすかったり、
はい、
なんだろうな、まあうち例えば父がちょっと娘たちには厳しかったんで、
はい、
気持ち悪いから止めてってすぐに素直にその場ですぐ言えないっていう緊張感を持ってたんですよね、
はいはい、
でそういうのもあってギリギリまで我慢するとか、そういうのがあったから、なんかその自分が何が起きるとこうなるんだとかって自覚をあまりしてなかったのと、
はい、
まあ、あと他にその飛行機もいろいろあって、初めての海外旅行っていうのがこれ二十歳にあるんですよ。就職する直前の春休みっていう時に初めて海外旅行にホームステイに行ったんですけど、
はいはい、
その時が一番私にとっては家族の中でも海外に行くのが初めてな人間で、
はい、
で私もそんなに長距離乗るのも初めてでっていう感じで、で親はホームステイ大反対だったんですね。でもそれを振り切って自分で、もう自分のお金で行くんだから行かせてくれみたいな感じで、
はい、
でそれをやって、そしたら当日、出発当日の前の日にどこかで飛行機が落ちたんですよ。
あ、全然関係ない方だけど、そういうニュースがあったってことなんです。
そうです、はいはい、もうインド航空だったんですけど、
うんうん、
で、なんか飛行機と落ちるんだ、そうだよねみたいな風に思って、
はい、
でそのホームステイっていうのは友達とかで一緒に行くんじゃなくて、
はい、
持ち込んだ皆さんが成田に集合して、あなたたちがこれから3週間全部の工程を一緒に行動するんですよというふうな形で集まった人間たちなので、
はい、
全然そのどんな人たちがいるかも分かんない、
うん、
でその人たちと一緒に飛行機に乗る、それがどうなっちゃうのか分かんない飛行機に私には感じてるみたいな感じで、なんか条件的に、パニックにはならなかったんですけど、
はい、
なんかちょっと緊張が高まる。しかもそれがユナイテッドだったんですよね、
はいはい、
日本語が通じるか分かんないとか、いろんなことがあって、でそしたら乗ってる最中にタービュランスに巻き込まれて急降下したこともあったんですよ。
あ、タービュランスってどういうやつでしたっけ。
なんて言ったらいいのかな、飛行機乗ってて、
はい、
で途中でこの気圧っていうか、なんかそういう空の条件が良くなくてヒューって落ちちゃう、
はい、はいはいはい、
でそれでうわーみたいなことをもうやってたんですけど、それで、あ、こういうの嫌って、私ジェットコースターもダメだから、
はい、
もうそのナチュラルジェットコースターだってわけですよね。
あー、そっか。
そう、レールがなくて、でこのまま落ちるかはもう私がコントロールできることではないっていうのも緊張の一つだし、
はい、
これは一体落ちるために落ちてるのか、それとも安全な一部なのかは知識がないから判断つかない、
そうですね、
ということで、すっごいそれで緊張が高まって、でそれで、まあ、でもそれでも、それが1回目、2、3、4、5回、そのホームステイの工程が全部、あと後半1週間は旅行だったんですけど、
はい、
その3週間の工程で5回は飛行機に乗ってるんですね、国内線も国際線も含めて。
その向こうの国内線も含めてってことですかね。
そうそうそう、はいはい、で、その間全部は、緊張はするけど、パニックは起きてないんです、どれも。はい、行きもそうだし帰りもそうだし、
はい、
だけどその飛行機に対する恐怖っていうのはそこにもう何かが作っているから、
はい、
やだなやだなって思って乗ってたりするんですよね、
はいはい、
でそしたらその初めての海外旅行以外に、20代その後にすぐ就職をして22歳か3歳ぐらいの頃から友達と旅行に海外行かないとかっていう話が出てきて、
はい、
でその旅、もちろん飛行機に乗るわけですけども、
はい、
飛行機でのパニックはないんだけど、
うん、
何かあったらどうしようの不安が私はものすごく大きくなるタイプで、
はい、
でしかも乗るとっていうか乗る予定日の 前後1週間に必ず世界のどっかで飛行機の事故があるんですよ。ニアミスか事故が。で、それが結局28ぐらいまでの間に、
はい、
計画するたび、行かなくても計画するたびの予定の時に、前後1週間のどっかでそういうことがあるので、
はい、
もう次私だったらどうしようみたいな風に、予期不安がすごかったんですね。
はいはい。特にあれじゃないですか。やっぱりそのさっきのジェット気流みたいな、乗ってる時にドンと、うん、下がるみたいな実体験もしちゃったから余計じゃないですか。
そうですね。それは大きいと思いますね。
ねえ。で、実際怖いですもんね、あれ。
大きい。まあ、クルーの人たちは、なんていうのかな、よだよだよだ、よだよだよだってしながら、
はい、
自分たちの着席のシートについて、シートベルトして、うん、こう瞑想状態みたいな感じだったので、あれは信じていい顔つきなのか何なのかと思いながら、やっぱり不安は拭えきれなかったけれども、
はい、
でも人たちが慌ててないってことは多分そんなにおかしなことじゃないだろうって思えばいいはずなのに、
うん、
そこはやっぱり信用しきれてないのと、
はい、
なんかこうやっぱり自分の中で自分の運を信じてなくて、
うん、
でそれで友達に言わせれば、そんだけ、うん、例えばその初めて行った海外旅行以外に、私5回、うん、全部取り入れて5回分ぐらいは海外遊びに行ってるんですけど、
はい、
友達曰くそんなに何度も乗っていて、自分の時にどうしようじゃなくて、そんだけ周りに事故があるのに私じゃなくてラッキーって思わないのって言われた時には、いや私にはそうは思えないっていう風になったのです。その思う感覚の違い、
うん、
っていうのと、自分がその自分に何かあったらどうしようの不安が、
はい、
飛行機だけでもなく電車だけでもなく、
うん、
普段から割とそういうところがあるんだなってことは徐々に、まあ、ゆくゆく分かっていくんですけど、
はいはい、
それがいわゆる予期不安と呼ばれるもので、パニック障害の人たちによくあるのがその予期不安なんですね。
あ、そういうのはもう分かり始めてはいるんだ。予期不安っていうのが
出るよと、うんうん、もうそれはね、だいぶ前から言われてます、うん、予期不安というものがあって、
はい、
うん、だから突発的に起きてるように見える、だからパニックと呼ばれるんだけれども、もともとじわじわっとするそういう予期不安も持ってる人は多いと思います。
あー、じゃあ気づかない中で自分でも、まあだからパニック障害まではいかない人であっても、そういう予期不安みたいのがちょこちょこ出てる人ももしかしたらいるかもしれないんですかね。
うん、だからパニック障害と呼ばないレベルで言うなら、
うん、
例えば学校で、子供でも何でも学校で、うん、体育館のステージに立って何か自分が発言しなければいけない、
はい
はい、それが前から決まってる、
はい、
だけどもうどうしよう、次自分の番だし、言えなかったらどうしようとかってなって、お腹痛いってなっちゃうとか、倒れちゃうとかっていう、その子たちは貧血じゃなく倒れてるとか、貧血でも倒れてるとか、なんでもいいんですけど、その子たちはもしかしたらパニックの一種かもしれないなっていう気はします。は
い、ああ、そっか、そういうのでも普通にありますもんね、そういう子たちね。うん、どうしようって
思う。名前がね、いろいろとこう、例えば、対人恐怖症とか、
うん、
赤面症とか、いろんな症状の名前がついて病名みたいに言われてますけど、
はい、
大きくくくると多分緊張からくる発作とか、
はいはい、
そういうふうには言えるんじゃないかなと思うんですよね。
あ、なんか普通にあり得る話ですね、それ。だって、
うん、
僕だって例えばですけど、仕事で初めてのお客さんの前で、例えば50人前にして何かプレゼンしなさいとか普通に言われた時に、初めて話すトピックとかだったら緊張したりとか、うん、まあ、失敗したらどうしようっていうのは普通に思うし、
うん、
だからそれがちょっとした焦りが本当にもっともうプレゼンできませんみたいなところになったらパニック障害みたいに言われるし、
うん、
そこまでいかなくてもなんかちょっとした不安を感じるんだったら、その予備不安でしたっけっていう感じ。あ、予期不安か。あ、うん、こうなるかもしれないっていう予期する不安ってことか。
そうそうそう。ああ、
そんなん、なんかありえますよね、みんなね。
もう普通に皆さん持ってらっしゃるけど、それが範囲を超えてしまうと、
うん、
まあ、緊張度が高ぶりすぎちゃって、 て、
はい、
で体がその痺れてくる、あのもう血流がちょっと弱くなっちゃうとか、
はいはい、
そういう形になるんだと思うんですよね。だから朦朧としてくるっていうのは、
はい、
のさっきの仕組みで言うと私の勝手な解釈ですが、
うん、
あの心臓がバクバクしてきて、
はい、
ゼーゼーしてくる、そうすると酸素をいっぱい吸うことになるので、頭が朦朧としてくるんですよね、
はいはい、
うん、なので酸素過多みたいな形になるからフラフラとしてきてしまって、それで自分が、はい、もうおかしくなってきてる、どうしよう、そんな症状普段ないから何かおかしなことが起きてるんじゃないかってなって、
うん、
一層ドキドキして、私このままおかしくなっちゃうんじゃないか、気が狂っちゃうんじゃないかみたいな風なその連鎖が来るっていう感じかな。
なんか過呼吸とかって苦しくなるじゃないですか、うんうん、あれがだから余計にパニックになっていくみたいな、うん、なんかね、一回僕オーストラリア行った時に体験ダイビングっていうのをやった時に、あの普通にインストラクターの方がいるんだけど、とりあえずもこれボンベ積んで潜れって言われたんですよ、練習もなしで、
うん、
でもまあ体験でちょっとだけ潜るぐらいだから5メートルとか、まあ、10メートルいかなかったぐらいだと思うけど、まあそういうもんなんだろうって、みんな飛び込んでるから飛び込んだら、あれ吸い方わかんないと吸いすぎちゃって過呼吸になるらしいんです。後から聞いたんだけど。で、上見ると水中でしょ。で、ここにいたら俺はそのまま死んでしまうみたいな気分にちょっとなりかけた時はありましたよ。それ、
うんうん、
で、余計にだから吸おうとして、そうするとどんどん苦しくなっちゃってみたいな。それ後からちゃんとダイビングやった人に聞いたら、呼吸の仕方って半分吸って半分吐いて、半分吐いて半分吸ってみたいなやり方があるんですって。酸素ボンベって、吸いすぎないようにみたいな、
うん。
でもそれ知らないとどんどんどんどん吸っちゃってみたいな、余計にパニックになってっていうことはちょっとありましたけど。だから、
怖いですね、
ちょっと怖いですよね。でもそれがだから全然水中とかじゃなくても、うん、さっきの予期不安みたいなもので、ああ、どうしようってなって、体の反応もいつもと違う反応、なんかおかしいみたいになって、どんどんパニックになるっていうのは、なんとなく、ちょっと違うケースですけど、分かるような気がしますね。なんか、
うん、
怖いですね。
落ち着きを取り戻すというのがやっぱり大事ですよね。
うんうん。
で、その、例えば今のチカラさんのご経験だと、
はい、
落ち着きを取り戻すためには、うんうん、もちろん水中だと言葉は交わせないから、
はい、
そのジェスチャーで、はい、ゆっくり吐いて、はい、吸って、みたいなこういう何か仕草をしてもらうことで、あ、そうやってやったらいいのかなって思って、
うん、
ちょっとこう、自分、我を、取り戻せるみたいな、
うん、
それができれば、まあ、落ち着きは少しずつ取り戻せるでしょうし、
はい、
で私は私でその周りにパニック経験のある人がいないし理解もなかったので、
う
ん、
も
う何が起きてるんだ、この人はどうなっちゃってるんだ、なんか気味が悪いぞみたいな風になられちゃうと、もう対処するのは自分しかいないわけですが、
はい、
それで例えば私はその心療内科に行ったんですけども、ポンプというのをもらって、
はい、何をもらったんですか。
トンプク薬をもらう。
あ、はいはい、
そのトンプクを飲めば治るのかなって思いきやそうではないんですけど、まあ、それをとにかくそれを頼りにする自分が出てきちゃうんですよね、
はいはい、
なんか取り戻し方法というものを、まあ、あらかじめ分かっていれば、
うん、
その起きたすぐに治るはないんだけれども、
うん、
少しはこうだんだんと穏やかになっていけるものを強みとして持っておく、
はい、
自分のなんていうかな、一応リラックスさせることをできる自分が分かってるっていうことで、起きても大丈夫だから、あの緊張だったら人を3回書いて食べなさいみたいな、舐めなさいとか、なんかそういうのも結局のところはそれに近かったのかもしれないですけれども、
あ、
うん、なんかそうやって自分を取り戻す、平常な自分を取り戻せる方法っていうのを知っていれば良かったのかもしれないですね、
はい、あ、そっか、だからそれはじゃあもうそれ人それぞれ違うはずなんですかね、そのとにかく何かしらをきっかけに自分を取り戻したり落ち着きを取り戻せる方法さえあれば、見つかれば、あのちょっと症状が出かけても自分で抑えたりとかってできるようなものなんですか。
あの度合いが高ければ当然無茶だと思うんですけども、
はい、
ただ薬が何をしてくれるかって、
うん、
あのその強制的にその高ぶってる神経を抑えようとするわけですよね、 だからそれが、やっぱり緊急事態だからそれはしょうがないとして薬を取るという方法もあるとは思うんですけれども、
はい、
その、まあ、その話をしだすとちょっと私別の話が出てくるのでちょっと横に置きつつもそこの話をちょっと今しちゃうと、うん、
はい、
とりあえず、まあ、心療内科に通ったならば多分頓服だとか、うん、対処方法の薬が出されるのでそれを飲んでる間は安心って思うかもしれない、
はい、
なので、うん、なんかあった時にはこれを飲めばいいっていうそういうお守りにはなるかなとは思うんですね。
あ、
ただ私の場合で言う と、
はい、
さっきの電車の中で何かが起きているとか、
はい、
飛行機はさすがに難しいんですけどそこから離れる、うん、次の駅に着いたら降りるってやると、
うん、
パニックは収まるんですよ。
あ、それはもうご経験上そうだったんですか。ちゃんと、うん、出れたら大丈夫ということだったんですか。
余韻は残ってて、あ、もうどうしようって感じで、そういうのはあるし、疲れてるし、はい、あ、またなったらどうしようどうしようって、そのどうしようはまた続くんですけれども、
うん、
ひとまずもう自分は解放された、その場から逃げられたっていうことで穏やかにはなっていくんですね。
はいはい。
だからその穏やかになるまでの間の時間が、長いんだったら、トンプクを飲んで、様子を見るとかできるんだけど、
うん、
トンプクって別に飲んだから、もう一度で効くなんてことはないんですよ。
はいはい。
うん、なので、例えば、ね、心理のところに漂白剤をちょんと乗っけたら、パーって白くなっていくみたいな、そういう風なぐらいの威力はないので、
はい、
私の飲んでたのはね。
うん、
なので、そういったことでは、やっぱり薬は薬にできる範囲が知れているっていうのも理解しておかなければいけなくて、
はい、
で私の場合はその状況を、うん、変える、閉じ込められてるのが苦手だからそこから離れるとかそういったことが、うん、大丈夫っていうことの一つの要素だったので、
はい、
薬を使わないでもできる方法を知っていれば、
うん、
むしろそっちの方が体に負担をかけずに助かるということは起こり得たかもしれないし、
はい、
そもそもパニックを起こす体っていうところが状況として良くないので、
はい、
人ともある程度ストレスがあったら、
うん、
そのストレスに対応する自分の力っていうのがあると思うんですよ、
はい、
先ほどのそのなんかステージに上がるとすると私は別にステージに上がって緊張するけどパニックを起こすタイプではなくて、
はい、
むしろプレゼンしてくださいって言われたら緊張するけどすることが全然できるんですね。
多分、はいはい、
間違えても大丈夫とか、
うんうん、
なんかそこに気持ちの余裕があるんです、
はい、
だけど、うん、本当にダメな人っていうのは逃げたくなるわけですよね。
そうですね、そうですね、
うん、でその逃げたくなることを、でなっちゃう人と私みたいに逃げなくても全然大丈夫っていう人のストレス耐性っていうのが ある程度人には備わってるはずなんですけども、
はいはい、
その耐性力がもともとその人に強く高くあれば、
うん、
そのなんていうかな、そのような異常な状態を体は起こさない。なので、自分の持ってる能力部分で対処が可能である、
はい、
それをいわゆる正常っていう状況までにみんなが捉えてる、
うん
うん、だからその正常な範囲をしっかり自分の力として自分が体に備えてあれば、備わっていれば、
はい、
まあ、パニックも起こさない、緊張が高ぶって逃げ出すなんてことも起こさないことが可能になるわけですよね、
はい、
でそれを多分親御さんたちはお子さん方にたくましく育ってほしいって言っていろんな経験だとか積ませて、うん、失敗を繰り返すと、まあ、経験上大丈夫とか、
うん、
あとはしつけによってそのことでどうするとか何かやって精神力を高めようとかっていうそういう試みが行われていくんだと思うんですけれども、
あ、
まあ、個性でそれぞれ の体質によってそこ の許容範囲っていうのは違うから、
はい、
そこはそこでちょっと考えていかなきゃいけないところとして、まあ、これはまた別の話っていうところに持っていく部分なんですけどね。
はいはい。だから、うん、あとから、まあ、わかんないんですけど、生まれ持って持ってるそういう精神的なストレスへの、耐久力っていうんですかね。それと、
うん、
多分、後天的にいろんな経験を積んでいって、昔こういう経験で大丈夫だった自分を知ってるからっていうので、こう、ついていく耐久力みたいな、多分、2つぐらいあったとして、 後からつける部分っていうのは、まあいろんな経験もしたり、親から子供に対してだったら、まあそういう経験をいろいろさせようみたいな、先ほど今しょこさん言ってくれたようなお話もあるけれども、多分どういう耐久力をつけても、そのキャパを超えたタイミングで、多分そういう予期不安からパニックの症状のようなものっていうのは、今のお話聞いてると誰でもやっぱり状況が、なんて言うんでしょう、状況が いろんな段階があるとしたら、どこかの状況ではあり得ることな気が今したんですよね。うん、例えばだから今ですよ、ミサイルが撃ち込まれましたって、僕がいるここに座ってるところにミサイル絶対飛んでくるみたいなことがニュースで出たら、多分僕パニックになりますもんね。
うん、
例えばだから、まあそれが、まあなんだろう、人それぞれその度合いによって違うだけで、みんな同じように何かしらのきっかけにそういうパニック状況っていうんですか、不安を予期しつつパニックにジャンプしちゃうっていう、その敷地みたいのはどうしてもあるような気がしましたね、今ね。お話伺ってて。
要は、感情が、
はい。
なんていうか、感情の、平常値、
うん、
みたいなものが振り切れちゃうと、うん、体がそういうパニック状況を起こすんだと思うんですね。だから、例えば津波が来るってなった時に、どっちに逃げたらいいんだっていう時には慌てるんだけども、うん、慌てるんだけども逃げなきゃと自分が思っていて、
うん、
逃げてる限りゼーゼーしてその場で座り込むっていうことよりは、逃げることを頑張らなきゃいけないっていう自分の制御が多分かかるか、
はい、
もちろん座り込んじゃって、ああ、もう自分ダメだ、バタンって言って、
うん、
津波の回り込んじゃうかとかっていう、そういう可能性はあるかもしれないんですけれども、
はい、
例えば、私の友達などもよく言ってたんですけども、
はい、
自分が望んでいないお別れ、
はい、
例えば失恋をね、まさかみたいなね、
うんうん、
言われたら、どうして、何がいけないのっていう風になるわけだけども、
はい、
その人にとってそのお別れ相手の人が自分の人生の中でかなり重要度を 高い位置に持ってると、
はい、
いきなりの喪失感っていうのがあるわけですよね、
はい、
そうするとそこにパニック障害を起こすっていう人もいます。
あ、
うん、だからそれはパニック障害という病名ではなくて、パニックの状況が起きるということですけども、
パニック
障害っていう名前がつくのは、あくまでもそれが継続とか頻度が高く起きるからパニック障害っていう病名がついちゃうわけだけども。
ああ、そっか。パニックっていう状況を、一発だったらパニックだし、それが何かの特定の状況とかで定期的に起きていってしまうのがパニック障害みたいな感じなんですか。
うん、そうですね。
ああ、そっか。まあでもだから、何がきっかけでもう誰にでも起こり得る可能性はやっぱりありそうな気がしましたね、今のお話聞いてて、うん、度合いが違うだけっていうんですか、だから、
うん、
だって怖いですもん、僕も今ミサイル飛んできたり津波だったりね、
うん、
で高台がなかったらとかってそういうことでしょ、どこに逃げればいいの、
やっぱ生命危機を覚えるから、
うん、
そういうことが発動されちゃうんですよね、体の中、
うん
うん、だから言い方を変えるとっていうか、まあ、お医者さんがよく口にする言葉としては、
はい、
それは体が自分の防衛としてやることだから、
うん、
全然それを否定することはないですよみたいなことをおっしゃるんだと思います。
あ、そのパニックの症状として出てきてるものは防衛として出てるから気にしすぎるなっていうことですかね、
うん、そう
あ、そっか、
確かにその頻度が高かったりすれば自分はその間苦しいから異常と思うし、
うん、
こんなのもうやめたいって思うわけですけども、
はい、
その防衛というかそういった機能がゼロだったら、
はい、
人は困るんですよ。
ああ、全くそういう危機、ああだから予期不安がないと困るわけか、人は、
うん、
まずそもそも
そうですね、まあ、それで言えば例えば痛みを感じるとか、
はいはい、
悲しみを感じるとかっていうのも全部その負の面として私たちは捉えているものって、
うん、
ゼロだとそれはそれで困るんですよね。痛みが感じないということは、 怪我をしてても気づかないってことになるし。
ああ、そうですね、そうですね。
うん。なので、やっぱり負の感情っていうのは、自分の身を守るためには、ある程度必要なんですよね。
はいはい。確かに。じゃあそういう、まあ必要最低限で普通に持ってる、誰しも持ってるものが、まあでもちょっとどういう状況なんですか？過剰に出てしまうっていうことなのかな、うん、
そうですね。
うん。
耐えきれない。
はいはい。それってでも少しずつでも改善はしていくものなんですか？実際だいぶ長くお付き合いされてるっていうことをおっしゃってましたけど、20年以上っておっしゃいましたっけ、うん、実感としてはどうですか？
これね、言うとちょっと反発も持つ方が出るかもしれないんですけど、
はい、
私は薬を飲んでからの方が悪化したんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ実際にはそういう表現になるなって思ってて、うんうん、
はい、
もちろんあの先生方はね、ご尽力いただいたと思うんですけども、
はい、
結局私15年以上通って15年6年は投薬をいろんな薬に変えて取ってきたけど、うん、
はい、
どれも効いたと思えないんですね。
ああ、そうなんですね。うん、で
その代わり逆にあの変な症状が出てきて、
はい、
それを、まあ、こんな形で私になってて困ってるっていう、それに対してまた自家薬が出てくるんですよ。
あ、
もぐらたたきをするだけなんですね。
あ、
うん、そうすると私の場合、うん、今あの大きな橋の上とか怖くて車で渡れない、
うん、
あの乗ってるのだったらまだいいんですけど、横に乗ってるとかだったらまだマシなんですけど、長すぎなければ大丈夫なんですけど、
はい、
あの自分で運転してるとちょっとやっぱりなんていうかおろおろしちゃうんですよね、どうかってね、
はいはい、
でそれは、うん、昔はなかったんですよ。
あ、そうなんだ。その最初の頃、高所も、はいはい、
そう、高所だってあの六本木ヒルズの上にある美術館とか、はい、東京タワーにあるあのガラスの床、
はい、
みたいなところも全然なんともなくいられたんですけど、
はいはい、
もうあの今はやっぱり3回4回上がるだけでもちょっと嫌だなって思ってしまう自分がいるっていうぐらい、なんか変に気持ちが揺らぐということが起きた、うん、それはやっぱりあのまあなんだろうな、薬のせいだというのもちょっと変なのかもしれないけども、やっぱり薬飲んでたから出てきたっていうのが自覚として、
はい、
うん、とまああえて症状の状況は言わないですけど、
うん、
20代のその飲み始めて何年か後ぐらいから出始めて、
はい、
それであとは、まあ、薬でこういうふうな状況が出ますよって言われたのは確かに出てとか、
うん、
そういった形でちょっと薬はいい効果をもたらせてくれたようには結論としては私は思えなかったっていうのがあったんですね。
あ、だって最初はあれですもんね、あの電車の中か、もしくはまあ飛行機の中というか、うん、でも出れば大丈夫だったっていう、そのぐらいだったんですもんね、うん、最初はね。
そうなんですよね。
その薬で追加の、まあ、恐怖を感じるというか、まあ、ちょっと不安を感じる部分が追加されてしまったっていう状況は、でも薬をやめても結局は戻らないんですか？
その強い症状、私の場合は、
うん、
あの電車に飛び込んじゃうかもしれないどうしようとか、そういうちょっと、はい、自分は自殺願望ないのに、
うん、
あのやっちゃうかもっていう、そのちょっと目に見えないものから押されたらどうしようみたいな、そういう恐怖が出てきたんですね。あり子ないじゃないですか、基本的には。
はいはい、
で、電車に乗った時代にも、急行はとりあえず私は乗らなくなったんですけども、そのさっきの話のね、
はい、
急行乗ったらちょっとあの体調がおかしくなったっていうことがあったんで、うんうん、各駅に変えてったんですけども、
はい、
各駅に変えても、
うん、
なんていうかな、なんだっけ、急行の待ち合わせ、
はい、
ってありますよね、抜かしてもらうっていう、
うん、
あの駅で待たれたら私どうしよう、駆け出してっちゃったらとかっていう、ありっこないじゃないって思うようなことを不安として持つようになったんですね。
はい、
今もそんなことないですけど、
はい、
ですけど、まあその時には本当にもう深刻なぐらいになっていて、
うん、
で、それはもう私の中ではこんなことってかつてなかったっていう状況で、その時は薬飲んでる真っ最中だったので、あ、ちょっとやっぱりっていうところはありましたね。
あ、そうか。だからどんどん、あ、なかった状況に不安を感じるようになっていったのが薬をまさに飲んでる真っ最中だったから、
うん、
ちょっとそれを離れた方がいいっていう決断をされたっていう感じなんですか。
薬自体はやめた理由っていうのは、私の場合は自然療法を、したことからだったので、
はいはい、
そこが、まあ、主治医の方ともこういうことを私やってみたいですって言ったら、もうそれはどうぞどうぞ、じゃあ薬もやめていきましょうって言ってすぐに乗ってくれたっていうのがあって。
ああ、そうなんですね。
うん、で実際にその薬も、飲んでた薬はほとんどが、現在ですね、本当に今の時代に入ったら、はい、やめた方がいいと言われる類のものになってるんです
よ。
だからある意味、まあ、実験というか新薬だと言われてる状況で飲んでたので、
はい、
まあちょっとした実験台になってたのところも、きっとデータ的にね、いなかったっていうのもあったのかもしれないですよね。
ありますもんね。ちょっと、うん、出始めたばかりの薬だけど試してみる、うん、みたいに言われたりとかってありますもんね。うん、ああ、そっか。でもじゃあやめてよかったですね、それ薬。
まあそうですね、それが当時は薬のせいだとかっていうふうに思ってたわけではないところが強かったですけど、
はい、
もうやっぱり自然療法を知っていくと、うん、どうしても体に負担をかけてる薬の話が出てくるので、
はい、
なのでそれはね、認めざるを得なかったですね。
で、ちなみにちょうど今自然療法というお話出たんですけど、この自然療法っていうのも僕ちょっと知識がなくて、どういったものが自然療法っていうのはどういうものなのかもちょっと伺いたいんですけど、どんなことをされるんですか、自然療法っていうのは。
自然療法っていう言葉を私が使っているのは、私がやってきているものっていうのが、はい、クラシカルホメオパシーっていう呼ばれ方をしているものなんですけれども、
はい、クラシカル、
一般的にはホメオパシーというふうに言われているものなんです。
ホメオパシーですか。はい、
うん、でそのホメオパシーというものの中にも、こういうホメオパシー、こういうホメオパシーみたいなふうにちょっと分離があった中で、私がやっているもの、学んでいるものっていうのは、
はい、
クラシカルの形でやっているという、もともと存在していると言われている形の、
はい、
形なので、クラシカルホメオパシーって言ってわざわざ言うんですが、まあ、今の便宜上はホメオパシーって言った方が分かりやすくて、
はい、
でそれを私がその言おうとしても、ホメオパシーっていう言葉をなかなか皆さん覚えきれないので、うん、便宜上自然療法って呼んじゃってるってだけなんですけどね。
そうなんですね。
でも、うん、自然療法と呼ばれてるものっていうのもいろいろあって、
はい、
まあ下手するとアロマセラピーもセラピーですから、
ああそうか、
入りますし、
うんうん、
あとはアーユルヴェーダも多分その一部になると思うんです。
あ
とは整体とか漢方だとか、はい、入ったとか、そういったものも自然療法と言われるものの一つに入っていくと思いますね。
あ、例えばじゃあヨガとか瞑想とか、ああいうのも含めてみたいな感じなの、それとはまた違います。
そうですね、そうですね、まあヨガとか瞑想というのを、うん、治療として使ってるなら療法というふうに言われる可能性は高くなりますけど、
ああそか、
うん、基本的には皆さんが思ってるのはヨガは、なんていうかね、体をこう動かすとか、
うん、
運動の一種みたいなのとか、
はい、
体にいいことをしているという意味で、治療としてじゃなくて、
ああ、
なん
か、まあ、そうです、
自分のね、体調を整えるための一種みたいな風にしてらっしゃれば、
はい、
療法という風には呼んでいない可能性もありますね。
ああ、そっかそっか。
うん、ただ、さっきのアーユルヴェーダとか、
はい、
そういった、あとホメオパシーもそうですけれども、
うん、
インドだと国の機関として、はい、例えば厚生労働省とか、ああいう機関みたいなものの中に、
はい、
そういった名前の機関があるんですね。
あ、
だから
ホメオパシーでしたっけ、
あ、
アーユルヴェーダ、
そうですね、なんて名前だったかちょっといつも私忘れちゃうんですけど、
うんうん
うん、そういう、なんていうのかな、自然療法を持ってるような症状っていうのが国で持ってて、
あ、そうなんですか。
それでインドっていうのは、そのいわゆる私たちが思っている病院で行われている治療と、
はい、
例えばそのアーユルヴェーダとかホメオパシーだとかっていう風なものも同類に 扱っていて、
あ、そうなんですね、
なので病院だとか、まあ、治療法として全部一括りとして考えられているようですね。
あ、そうなんですね。そっか、うん、日本でいうと針治療とかそういうものも治療の一種だよってなってるみたいな感じなんですかね。
あ、うん、
だから西洋医学と東洋医学とかって言ったりしますけど、
そんな言われ方もしますし、はいはい、あとは分かりやすく考えると病院で持っているやり方と、
うん、
そうでないものみたいな感じなぐらいざっくりと分けられると思うんですよね、
はいはい、
でも最近は病院も漢方を使ってきてはいるので、
うん、
ただ漢方でもいわゆる中国医学の、ものを本当にゴリゴリゴリゴリこう粉にしてとかっていう漢方ではなくて、
はい、
下流になっている、
はいはい、
漢方もどきという人もいますけども、
うんうん、
そういった形での漢方、エキスを取り出しての漢方っていう形のものを病院も使い始めているところではあるので、
はい、
漢方も自然療法の一つではありますけれども、
うん
うん、ただそれも病院で最近はちょっとずつ使われるようになってきているっていう感じですかね。
なんか最近そうですよね、漢方もちょっと出しておきましょうかって言ってくるケースありますもんね、うん、
だから人によっては薬を使うよりかは漢方の方がいいんじゃないかとか、
はい、
そういったことを、お医者さん側が判断したりご本人の希望があったりすればそれに合わせているんじゃないかなと思いますね。
ああ、そうなんですか、
うん、
その中でそのホメオパシーというのはどういうことをやられるんですか。
ホメオパシーはですねちょっと、はい、話長くなっちゃうかもしれないんですけど、
はい、
もう250年近く前に、
うん、
ドイツの医師だった当時医師だった人が、自然の原理を発見してその原理を利用して人の治療に使えるっていうことを見出した、はい、それを確立させたっていうことがあったその人がつけた名前がホメオパシーっていうもので、
はい、
まあ類似療法っていうのが日本語にするときに使われる言い方ですね。
類似療法ですか。
はい、類似療法っていうのは似ているものってことなんですけど、
はいはい、
似たものが似たものを癒すっていうそういう感じになります。
おー、
でそれは何かっていうと、
はい、
まあ、ホメオパシーの話で言ってしまうと、ホメオパシーってレメディと呼ばれる砂糖粒になっている、まあ、薬的に見えるものを使うんですけれども、はい、うん、そこには物質的なものが含まれてるんですね。染み込んでるんですね、
はい、
でその物質っていうのは当然ですけども、そのまま例えば何でしょうかな、水銀みたいなね、
うん、
そのまま自分が触っちゃとても危険だし、そういったものをその砂糖粒に染み込ませているわけではなくって、
はい、
その水銀というのは水銀のものを、物質を、希釈とそして浸透という振るという行為、刺激を与えるというか、
うん、
振ることによって、
はい、
もっとまあ理解しにくいんですけど、そこで行われているエネルギー的なものが、
うん、
どんどんとその希釈と浸透、希釈と浸透というものを繰り返していくことによって、
はい、
ものすごい小さな物質レベルになるんですね、
うん、
でその物質レベルが、検知されないというくらい小さくなるものを、
はい、
その砂糖粒に染み込ませてあって、
うんうん、
でそれを取ることによってで、
はい、
体の中に刺激がいくという形で、体がその刺激を受け取ったら、自分のすべき仕事っていうのかな、体の中で起こすべき反応っていうのを、
うん、
取り戻して、自分の力で自然治癒力を使って、改善していくっていう風になってて、
はい、
でそのレメディーをそのさっき物質が含まれてるっていうのをなんでそれをその人の体に入れるのかってなると、
うん、
その物質が含まれているレメディーというものを健康な人に与えたとき、
はい、
その人に何かが起きるわけです。体の中に取り込んだ後、
はい、
例えばなんか熱が出てきましたとか、
うんうん、
足が痒くなってきましたとか、
はい、
あとはなんか頻繁にこういうことを欲しますとか、
うん、
なんか機械が苦手になりましたとか、
はい、
そういう、あとはイライラして仕方がありませんとか、そういうそのもう正確に聞こえることも実際に見てわかるものも、
うん、
なんだそりゃって思うものも、いろんな症状がその人に現れてきたものをデータとして取って、
はい、
でそういうことをデータとしているものを今持っている人、例えば近川さんが今 いつがどうのこうのとか、こういう状況に回って困ってますとかっていうものが、
うん、
その実験ですでに行われているデータ上に、あ、このレメディーそれにそっくりっていうものがあったらそれを与える、
はいはい、
そうするとチカラさんの中のお腹というか、
うん、
まあ、体の中でそれを信号を受け取って、
はい、
でそれが、自分の今まで持っているエネルギーというか力状態、なんていうか自然治癒力だとかそういったものと相まって、
はい、
自分の体を健康な方向に戻すにはどうしたらいいんだってことを体はもともと知ってるので、
はい、
なので例えば普段もねそんなホメオパシー関係なく熱が出た、だけど熱ができるとだんだんと熱って下がりますよね、
はい、
うん、そうやって自分で自分の体にとって必要なことをするために熱を上げて、そして必要じゃなくなれば下げていくっていうことを体は仕事としてやってるわけですけれども、
はい、
その仕事としてできてないことをそのレメディをその人にあげることによって体が思い直す、思い返す、それがまあエネルギーというか治癒力となって、
はい、
そのお困りごとがだんだんと徐々に癒えていくというふうな形をとる、それが似たものが似たものを癒すの原理的な部分になっています。
ああ、そういうことなんだ。似たものを似たものが治すっていうのは、だからなんか西洋医学の薬が例えばですけど化学式を基づいた物質だとすると、今言ったホメオパシーっていうのはまた違うレメディーっていうもので、でもちゃんとどういう症状の時にはどのレメディーが効くよみたいなのがずっと溜まっている中で、それぞれに合うものをレメディーとして体に取り入れるみたいな感じなんですか。
そうです、
あ、そ
う、それは、まあ、ある意味薬剤師さん的な役割と、
はいはいはい、
お医者さん的なこうリスニングをしなきゃいけない、インタビューをしなきゃいけないのと、
うん、
いろいろあって、はい、それをできる人がホメオパスという職業名があるんですけども、
あ、お医者さんみたいな、まあ、薬剤師さんみたいな感じか、いらっしゃるんだ、うんうん、そういうのが。
でそういう、まあ、資格としてあって、でそれが、はい、まあ、世界各国では保険を使って治療に対象にしているところもありますし、いろいろと、
うん、
で先ほどそのおっしゃったか病院でのやり方っていうのは、うん、
はい、
日本語で言うと異種療法といって異なる種類の療法って呼ばれます。で英語で言うところのアロパシーって言われます、
はい、アロパシーって言うんですか、
うん、アロパシーっていうのは、はい、まあ、英語の辞書にも載ってると思うんですけども、
はい、
アロパシーで、それでそれに、まあ、さっきの類似療法っていうのはホメオパシーですけども、
はい、
アロパシーっていう言葉と一種療法っていうのが今の病院で使っている薬なので、
うん
うん、例えば熱が出たら抑えてないことにするっていう、その
そうです、ね、
結構強い形でなくしますよね、うん、
はい、
なのそういうふうにホメオパシーの場合は今の出ている症状が勝手に自分の力で収まるべき時に収まっていくっていう形を取っていくので、まあ、類似であるからこそそのそういう状況ができるわけですけども、
はい、
一種だと自分が例えば咳込んでる、鼻がダラダラ出てる、それを止めたい、止めちゃうってなると、うん、体は本当はその仕事がし続けたかった、先に熱が下がっていくみたいなことを、
うんうん、
鼻もその鼻を出さなくて良くなるタイミングが来れば止まるわけですけども、
はい、
風が一通り終われば全部元に戻るっていうね、うん、あれも全部治癒力が全部自分の力で、仕事をしていて、で終わったって思うから全て終わる、
うん、
やらなくて済むってなるわけですけども、
はいはい、
それを薬で困ってるんだからやめるっていう風に止めちゃうっていうのが、まあ、私の理解ですけども、
はい、
それがいわゆる私たちが使っている薬ですね。
あ、なるほど。だからね、よく言いますもんね、本当は熱出る時には出した方がいいんだけど、
うん、
どうしても仕事行かなきゃいけないとかなんかあるんだったら解熱剤でもう無理やり熱だけ落としましょうかみたいな、なんか言われたりしますもんね。本来は体としては鼻水出るときには出した方がいいし、
そうそう、
熱が出るときには熱を上げた方がいいっていう、まさにそうですよね、うん、確かに。
私がまだ中学生ぐらいの時まで行っていたお医者さんだと、
うん、
解熱剤進めませんでしたね。これ出しとくけど飲むなよみたいなことを、え、飲んじゃいけないんですか、だって熱があったら困るじゃないですかみたいなことを言って、
うんうん、
いやいや、もう解熱剤はとにかく熱で困ってる時、困ってて別に学生だから、
はい、
勉強しなきゃとかじゃなくて、
うん、
体がぐったりしていて、これはちょっとぐったりさせて体が参っちゃうといけないっていうぐらいの時に飲むんだよ、
はいはい、
だから高熱として、まあ、あのホメオパシーの時にも教わったんですけど、高熱って言われる範囲は 38.5 度以上ってなんですけど、まあ、それはお医者さんでもその意識があって、
はいはい、
だから解熱剤はもう 38.5 度以上出さなかったら飲んじゃダメっていうふうに、ん、私もかつてはお医者さんに言われました。
はいはい、まあ、うん、そうなんかありますよね、そういうのね、
うん、だけど最近はね、低体温の人たちがいるから、うん、もう37度でヒーヒーなる人たちなんかはもしかしたらその温度じゃなくても飲んじゃう人もいるのかもしれないから、そこはそこで指導に委ねた方がいいかもしれないですけど、
はいはい、まあそうか、基本の体温によっては37度でも十分高熱っていう人もいるかもしれないですけどね、確かに。でもそのホメオパシーっていうのは、じゃあ、パニック障害のためのものでもなく、いろんなものに使われている中で、ショコさんは今パニック障害の症状に対してそのホメオパシーを使われるようになっているってことなんですか？
うん、そう、手相みたいな言い方をすればパニック障害のためにやりましたって言い方をできるんですけども、
はいはい、
ホメオパシーはこれにはこれみたいな出し方ができないんですね。さっきみたいに、チカラさんが何かお困りならチカラさん全部を知って、
はい、
でそのそっくりさんをレメリーの中で探すってことになるので、
あ、
うん、だからチカラさんにとっての手相が例えば、はい、どうしようかな、なんだろうな、片耳がどうも詰まってますとかね、
うん、
で病院行ったんですけどなかなかそれができなくてみたいな風な、はい、まあ、そういうパターンの方が多いんですけど、
うん、
ですけど、まあ、そういう風にもし来たとしたら片耳のその聞こえなさに出すんじゃなくて、
はい、
それも含めて、
あ、
他にも何がありますかっていうのを、もうそんなこと聞いてどうするんですかっていうぐらい、
はい、
普段の癖だとかも聞くんです。
あ、
そう、それでいろいろ聞いて、そんなこと聞かれてもみたいなこととかいろいろ聞いた後、
うん、
その後にじゃあこのレメディが一番近いですねみたいな感じのものを出される。でそれを飲んでもらってしばらく待ってもらうっていう感じで、だからどこから良くなっていくかは保証がないんですけど、
はいはい、
自分のお困りごとだけじゃなくて、
うん、
なんか他の困ってはいなかったけどこれが良くなっちゃったみたいですとかっていうこともあったりするというね、うん、そういうこともあって、なので私自身はパニック障害っていうつもりで言っているけれども、
はい、
それだけじゃなくてもっと自分全体的なことで、うん、体がここから治していこうっていうところに当てはまるものが多分治っていってるんだと思うんですよね。
はいはい、まあだから
は、
うん、どこに何の原因があるかも分かんないからってことなのかもしれないですね。もしかしたらね、表に出てるのは1個だけどっていう感じなのかもしれない。
そうそう、うん、意識で自分はこれがこうだと思うって言っても、うん、体の事情はそうかどうかわかんないんですよ
ね。そうですね、そうですね、
うん、だから会社に例えば嫌な人がいて、
うん、
で仕事ももう毎日残業で、
うん、
っていうことは私たちが聞いてるとそれはストレスだねって分かりやすいものじゃないですか、
はいはい、
嫌いな人がいる仕事は毎日遅くてっていう、うん、その状況だけでもすごいストレスですけども、
はい、
その人がそのストレス耐性というものがさっきお伝えしたようなストレス耐性があればそんなのへっちゃらなんですよ、
はい、
ですけどその人自身の良し悪しじゃなくってその人にとって何が、うん、弱点というか、うん、まあ力として弱まってるところなのかとか、
うん、
そういったものがいろいろ重なっていってのパニックだったり疲労感だったり、うん、なんかいろいろその人なりの症状が出ている困りごとがある。でそれを、うん、まあ、改善したり元の健康な状態に戻っていきたいっていうことで戻していくために、
うん、
じゃあここから直していきましょうみたいな風にピンポイントなことはホメオパシーでは、まあ、できない、
うん
うん、まあ、そこを狙いますけどね、もちろんね、
はいはい、
そこに行ったらいいなっていう希望は高いですけれども、
うん
うん、でもそれがうまくいくかどうかっていうのは取ってみてその人の体の反応を見ていかないと、
うん、
うまくいってるかどうかっていうのの確認は取れないっていうところはあります。
あ、なるほどね、
うん、
でもまあ自分で無意識に何か起こってること自体にももしかしたら聞いてるかもしれないしとかって、もう全体的に自分そのものに対しての何かをこう聞かせていくみたいな、そんな感じなんですかね、
うん、
やっぱし
ってね、例えばいじめを受けてるお子さんで、
うん、
その子がいじめを受けやすい ていうふうに傍から見れば思うけど、
うん、
例えばですけど、これはあくまでも例えですけど、
はい、
双子ちゃんがいて片方はいじめられるのに片方はいじめられないってことが起こりたとしたら、
うん、
それはなんでなのっていう時に、まあいろいろな事情がそこに発生してるはずなんですけれども、
うん、
だけどそのいじめられてる側に、
はい、
その跳ね返す力もないかもしれないですよね、
うんうん、
でその跳ね返す力っていうのは意識で作れるだけではなくて、例えばその人はねこうすればいいよみたいな風な、そのような頭の理解だけでできることもあるでしょうけども、
はい、
その子にそれができるかどうかの力も必要なわけですよね。
まあそうですね、
うんうん、でもやっぱりその仕返し怖いもんできないよっていう風に思えるのか、そうかやれるだけやってみるっていうふうに思えるのかの違いっていうのは、中から湧き出してくる力ってあると思うんですけど、
はい、
そういうその私たちが作り出せるのか出せないのか、目に見えないところの部分までカバーしていこうとするのがホメオパシーの一つの要素としてはあります。
お、うん、なんか湧き出てくる、なんていうんだろう、活力みたいなものとか、うん、そういうことなんですかね。
なんかちょっとね、さらっとお話しするだけではなかなか理解が、うん、私の説明も下手ですけど、うん、それなりに理解の範囲っていうのがものすごく広くなっていくし、今までの、病院での治療しか受けてこなかったし、
はい、
知りもしなかったっていう、特にお医者さんは特にそうなんですけど、
はい、
ホメオパシーのことを学ばれる方もいっぱいいらっしゃる中、うん、理解がついていけないっていう人は多いそうです。
ああ、そうなんですか。そっか。
うん、それは、このところ、まあ、耳によくされるかなと思うんですけど、エネルギーとかね、量子力学とか、なんかそういう風な目に見えない、そしてそこには力があるっていう、そういうことにもどうも関わってるっぽいので。
あ、スピリチュアル的なものとはまた違うんですか？
うん、言われがちですけど、これはあくまでも感覚的、サイエンス的なものだとホメオパスたちは理解しています。
あ、まあデータを取ってそれに基づいて、
うん、
その選んでいくみたいなのもありますからってことなのかな。
うん、でその物質が検出されるレベルでないと物質として機能しないなんていうふうに皆さん の、うん、理解はあると思うんですけど、
はいはい、
もうノーベル化学賞とか取ってる人たちだったら多分話が早いみたいなぐらい の、
うん、
その話がどうもあるんですよね。
あ、
なんだっけな、宇宙船ってわかります？
はい、
宇宙船って船じゃなくて宇宙の、
あ、ガンマ線とかそういうやつ、
うん、ああいう風な人がそんなもんあるわけないよっていうものに結局あると証明されてノーベル賞を取られた日本の方いらっしゃいますけど、
はい、
そういう感じなんですね。
うんうん、
そんなことあるわけないじゃんっていう話が利用されているところもホメオパシーにはあります。
ああ、そっか。まあ、ずっと突き詰めていけばね、目に見えないものとか、原子核とかっていうところとかも入っていたりするのかな。うんうんうん、なんかでも、理屈は分からなくないですね。
うん、
そっか。で、実際それをやってみて、やっぱりだから、まあ結論まで言ってるか分かんないですけど、変わってきたことみたいなことって、実際実感されることってやっぱあるんですか？
そうですね、まあ、私今仕事もしてないし、
はい、
ストレス要因っていうのがそれこそ電車にも乗らないし、
うん、
なのでどこを治ったと呼ぶかとか、
はい、
どこが良くなったと呼ぶかっていうところはちょっと難しいところもあるんですけれども、
はい、
でも例えば車に関してだったら、車っていうかその乗り物に関して、
はい、
電車はもうすっかり遠ざけていますけど、
うん、
車も私の場合は予期不安結構今でも思っていて、
はい、
でどうしようどうしようどうしようどうしようって誘われたら、もうその日ずっとその乗って現地に着くまでっていうのは割とおろおろしてるんですね。
はい、
でですけど最近は割とそれがあれなんともなかったなみたいなことが増えてきてはいます。
あ、そうなんですね。それ車でもってことです
か？うん、でそれはまあ渋滞にはまってないっていう環境もありますけども、
うん、
でも、まあ、最近あら渋滞だわって思いながらも何とも思ってない。ただ一人ではまだ試してないかなとも言えないけど、
はい、
とりあえず誰か一緒に同乗者がいれば話をして、
う
気を紛らわせることも何ともなく、ドキドキすることもなく、手に汗握ることもなくやってるんで、なんかこれすごい気持ちがいいわと思いながら、やるっていうことは、うん、できたりはしているので、うん、そこはまあ徐々に、
うん、
だいぶマシになってきてるんだなっていう自覚を持ってはいます。
あ、それはいいですね。良かったですね。
そう、それはそれでいいし、
うん、
あとはまあなんだろうな、本当にそれがホメオパシーで効いたっていうのみたいなことも多分ね、
うん、
あると思うんですよ。
はいはい、
で、それはホメオパシーというかホメオパシー業界としては、
うん、
ホメオパシーが効いたとか効かないとかっていうのはどうでもよくって、
はい、
ホメオパシーは確かに影響は与えていると、うん、もう一回体の中に通ったらそれは取ったことになってるから、
はい、
もうどうしようもなく取り出せるわけじゃないから、
うんうん、
そこでホメオパシーのそのレメディの中に含まれている物質が何か作用を起こしていることが少なからず影響しているのはもう十分認めざるを得ないことなんだけれども、
はい、
それが例えば1回で取った次って、まあ、早くても1ヶ月なんですよ。1ヶ月後なんですよ。
あ、
でその間は
2回目取るのは1ヶ月空けるってことですか。
うん、開けちゃいますね。2、3ヶ月後かもしれないぐらい開くんですけど、
はいはい、
うん、中には1年後だったりする人も、健康度が高い人はそうだったりもするので、
はい、
そういうその健康度だったりとか、いろいろなその人に起きた事象だとか、いろんなことが、まあ、影響しながら、
はい、
そこに合わせて調整したりしながらっていうので、本当に一人一人個別に違うんですけども、
はい、
それでも、体の中に1回取り込んだ、それからしばらく距離が空く、時間が空く、ということで、その中でその人がいつもの生活に戻っていったならば、その人がもうこれでいいやと思えば、それが完治に近いということで、うん、なので、なんていうかな、もうご本人がどうだかっていうのが一番の大事な点、
はい、
うん、というふうに、まあ、なっていると思います。
うんうんうん。あ、そうなんだ。で、まだしょこさんは定期的に今後も続けていこうっていう段階なんですか、ホメオパシー。
他にも試した方がいいかなと思う時もありますけど、
はい、
基本的には私が知っている中の治療方法で、
うん、
一番こう、なんていうかな、知ってる方っていうのもありますけどね、
はい、
理解を一応私も学んで資格も取ってっていうところがあるから、
信
用を置いているっていうのがあって、
はい、
とりあえずこれをなかったことにしようみたいなことは思ってないけども、
はい、
もうちょっとなんか、なんていうんですかね、スピード感を上げたりとか、
うん、
もうちょっと力を注ぐことができたらなとか、そういうことを思うならば、
はい、
他の治療法も試してみようかなってことは考えるけど、どれがいいかとか知識がないから、手が出せないっていうのはありますね。
うん、ああ、そっか。でもまあ、お話今日伺ってると、一番の、もしそのパニック障害という表に出てる現象自体についてのお話だとすれば、さっきの予期不安だったり、そこからパニックに行ってしまう前で止められればっていうことだと思うので、なんていうか、その安心できたり信頼できるものっていうのが一番な気はしますよね、なんとなくお話を伺ってると。だから
治るっていうのも100が0になるっていうのを治るっていうふうに理想的ですけど、うん、
はい、
100よりも頻度が下がりましたとか、
うんうん、
強度が下がりましたっていうことを繰り返していくとか、
はい、
それにも揺らぎがあったりするので、
うん、
とにかく100ってなくなっていくこと、
はい、
っていうのを段階踏んでいく。そしてまた戻っちゃうかもしれない。でもそこからまた100には戻さない、
うん、
ますますまた下がっていけるっていうのが理想的というか、
そうですね、
体にも負担がかかってないし、うん、っていう感じですかね。
なんかそう、ちょっと全然程度が違うんですけど、僕自身じゃなくて僕の妻が実はね、頭痛持ちなんですよ。
あ、
もうね、20年以上、30年ぐらいかな、頭痛で普通にちょっと頭痛いなっていうぐらいだったら、まあ、バファリンでも飲んどけばぐらいの気分なんだけど、僕知らなかったんだけど、動けなくなって例えば吐いてしまったりとか、もう駅でそのまま横になって3時間ぐらい動けないみたいな、そういう頭痛になる時があって、そうすると常にこういつ頭痛が来るかわからないっ ていうのは妻はよく言ってたり、だからなんか娘の誕生日に例えばどっか行こうとしててもその日に頭痛になるかもしれないとかっていうのを常にやっぱり考えちゃったりしてるらしくて、
うん、
でも今どんなことやってるかっていうと、妻はあの西洋医学の方の薬をいろいろ試していって、あの脳神経外科通ってるんですけど、
うん、
そこである薬に出会った時に一番今までいろいろ試した中ではあの症状が治まりやすいっていう、まあ頭痛だから本当に頭痛が治まったっていう自覚が出る薬としてやっと出会えたものがあって、うん、それ一応だから十何年以上今常にあの肌身離さず持ってたり、うん、あの亡くなったらすぐに もらいに行くっていうことをやってはいるんだけど、
うん、
やっぱりよく言ってるのはそのゼロにはできないのはもう自分でも分かっているけど、その薬を飲む回数がどうやったら減っていくかとか、まあ最悪なったとしてもこの薬さえあれば安心って思えるものができたことが本当に救いだったってやっぱり言ってて、
うん、
でもなんか頭痛って知らない人からしたら我慢しときゃいいじゃんっていう親御さんもいるし、うん、だから実際ね、娘の同じ同級生で林間学校で僕の娘がたまたま溶連菌で寝込んだんです。まあそれは本当の普通の溶連菌なんだけど、で迎えに行った時に隣のベッドで寝てる子がいて、
うん、
ものすごい苦しそうな顔して寝てるんですよ。でその隣にまあ娘は38度ぐらい熱出てて、だからまあ同じようなもんかと思ってたら、後から聞いたらその子はよく頭痛で寝込む子で保健室行ったりするらしく、うん、それで林間学校でもそういうなんかすごい辛そうな顔して寝てたらしいんだけど、
うん、
だから妻からするとちゃんとあのちっちゃい時から病院行けてんのかなとかってやっぱりね心配してたりしたけど、
うん、
そういうなんか対処法というかなんて言うんだろう、付き合っていかなきゃいけないのはしょうがない中だから、
うん、
どうやったら自分で安心できるものっていうのをなんかこう身につけれるというか、身の安心を感じれるものを早くなんか見つけてあげれるといいねみたいな感じは言ってたんですけど、
うん、
だからパニック障害もちょっと全然程度が違う話だと思うんだけど、
いやいや
なんかそういう、まあゼロになるのは難しいとしても、まあこれさえあれば少し落ち着けるかもしれないみたいなものがちょっとずつでもね、今ホメオパシーもそうですけど出てきてるんだったら、まあ、あとはじっくり付き合っていかれるといいのかもしれないですね。なんかね、
まあ、あのやっぱり病院でできること、薬でできることっていうのは先ほどおっしゃった対症療法なんですよね。はいはい、
うん、
で、まあ、ホメオパシーもそうですけど、あの大抵自然療法の方々おっしゃるのは、
はい、
根治療法だとか、
うん、
あの全体像を見るっていう話が多いんですよ。うん、で私は他の治療方法、例えばその漢方だとかってことは知らないんですけれども、
はい、
あのホメオパシーで言うとその人を見る、うん、病気を見るんじゃなくてその人を見るっていうことがもう絶対なんですね。
あ、そっか、うん、部分的に
病気は
出てるものを1個見るわけじゃなくて 全体を見るっておっしゃってましたもんね。
そう、
うんうん、
だからその人が困ってる主訴はそれかもしれないけど、それに至るまでにはいろいろなことが起きてたり、機能的な問題も当然あるけれども、はい、
うんうん、
例えばあの病院としてあの救急医療的なもの、
はい、
怪我をした、だから対処しなきゃいけない、命が落ちそうだから落とさなきゃいけない、あ、落とさないようにしなきゃいけないとかっていう、うん、その辺のことは当然ですけど、
はい、
必要なんだけど、あの今私たちが一般的な病院としてあのかかっている人たちを見ると大抵習慣的なものの方も多いですし、
はい、
ね、あのもちろんそれは遺伝子的に受け継いできたものもあるけれども、うん、
はいはい、
中には後天的についた、うん、何か習慣的なものから来るその症状っていう ね病名がついたっていうことがあったりするけれども、
はい、
まあ、その状況になるにしてもならないにしても、その人が何か持っている性格だとか、
うん、
と生活の仕方だとか、
はい、
うん、育ってきた環境だとか、いろんなものがそこにまとわりついているからこその今なので、うん、今出ている状況を今のところだけ取ろうとしても、やっぱり根本的な要因というかそういったものが残っていると、
うん、
まあ、形を変えてでも、うん、体は 何とかしたいという表現をまた別に作ってくる。
ああ、そっか。
うん。そうすると、その人の全体的なものを、どんどんと、まあ、よく言うんですけど、薄皮を剥がすようにとかね、一枚一枚剥がしていくようにっていう感じのことをよく言われるんですけど、そういった形で、その人が、本当に持ってたものをどんどんと、今に戻していく。
うん、
っていうふうにすれば、病気というものも、うん、薄らいでいき、もしかしたらそれはいわゆる完治の方向に持っていけるかもしれないし、
はい、
うん、もっと今例えば肩こりがとか、うん、先ほどの奥さんの頭痛がとかっていうのも、
はい、
その機能的なところで起きている場合もあるけれども、うん、感情とか、
はい、
その自分に持っている価値観、いろんなものが、うんうん、そこに行き着いちゃってる場合もないと言えないんですね。
はいはい。
だからそういったことを和らげていけるならば、
うん、
頭痛の頻度は下がっていったり、
うん、
ゆくゆくは出さずに済む体が取り戻せる可能性も出てくると。
はいはい。
うん、そこの上で、例えばその間にやっぱりそうは言っても治りが悪いとかってなったら、トンブク持ってた方が安心っていうこともあるかもしれませんけれども、
うんうん
うん、だからまあ本当になって時間が経ってしまっているとやっぱりそれは慢性病と呼ばれる、
そうでしょうね、
慢性な状況なので、
うん、
そんなに簡単には終わらないんですけども、
うん、
でも例えばさっき例えに出した失恋みたいな、
はい、
えっっていうショックで、
うん、
もう毎日毎日沈んじゃってしょうがないっていう、その沈んでいる気持ちっていうのは正常ではないわけですけれども、
はい、
その人はその沈んでいる状態を耐えていけるのであれば、
うん、
まあ、耐えていつかまたすっきり、まあ次行くぜみたいなのになるのかもしれないけれども、
はい、
そのまんまずっと時間が経ってまだあのままだねっていうように2年3年5年10年みたいな風になっていく人も世の中にはいるんですよね、
はいはい、
でそういった慢性にならないうちに何らかの対処をそうやって自然な形だとか体に負担のない形でしてあげられれば、
うん、
まあその復活度も早いっていうところがあって、急性なのでね、その失恋っていうのは、
はい、
だからそういったことも使えるし、
うん、
っていうことで、まあ、ホメオパシーは病気のためのものとは取らなくてよくて、
はい、
どっちかっていうとその感情も含めて精神的なことも含めて、うん、いろいろと、うん、体に起きている正常ではないというか、
はい、
違和感を和らげていくってことは可能かなと思いますね。
あ、今ちょっと音声が途切れたみたい。
本当に？
うん。大丈夫かな？あ、今大丈夫そうです。
姿勢は変えずに来てるんですけど。
うん、今大丈夫そうですね。わかりました。じゃあ、そろそろいいお時間になってきたので、
はい、
最後の質問ですけども、はい、今やりたいことや目標などあればぜひ伺わせていただけますか。
そうですね、本当の夢とかになっちゃうと叶わなくても、とりあえずあったらいいな夢みたいなものもあったりはするんですけど、
はい、
それは全然ホメオパシーと関係もなくって、
はい、
ただただなんか私服のサイズがないなとかね、そういうその買い物に困ってるものがあったりするので、
はい、
そういったものをなんか形になったらいいなっていう、自分のその着られるもの、着たいものを作れるものがないかなとか、はい、食べたい食材のものを扱っているカフェだとか、
は
い、お店だとか、
うん、
そういうのが欲しいなだったらもう作るしかないじゃんみたいなね、そういうふうに思ったりするっていうのがあるのがまず一つだったりするんですけど。
あ、それはご自身でお洋服を作ってみたり、食べたいものを食べれるお店を作ってみたりっていうことですか。
あくまでも作ってくれるのは誰かなんです。
ああ、どこかの誰かかってこと。
そう、
はいはい。
私が希望するものを、
うん、
まあなんか世に同じようなお悩みの人って多分いるから。
はい。
で、私はさっきの移動がね難しいので、
うん、
例えばパン屋さんだとかカフェだとかっていうのに行くためにも移動が必要になってくるとなると、
はい。
まあうちの近所にそういうのが欲しいけどないよな。
うん、
もう作るしかないかなみたいなこととかね思ったりすることはあって、はいはい、ただそれは作る方法も経営の方法も知らないのであくまでも本当の意味で夢なんですけど、
はい、
他の夢としては先ほどのねお話ししてきたような、
うん、
ホメオパシーもそうなんですけども、
はい、
結局これがどんどんとまあなんていうかな突き詰めていくと、
はい、
生活ということになってくるんですね私にとって。
はい、
で、皆さんお仕事をしていて、で、そのお仕事での時間と、普段の、まあ、ご家庭での時間と両立させたり、自分の健康と、こう、なんアレンジしながら、日々暮らされていると思うんですけども、暮らしていらっしゃると思うんですけれども、私自身も仕事をしてない、で、特別これといって何かするわけでもないっていう状況で、やっぱり何をそうしたら毎日するのってなると、丁寧な暮らしをするっていうのが一番私の中では続けていくべきことってなってるところがあって、で、これをやっていると、まあ、人から、どうしたらそんな風にできるのって言われることもあるんですよ。で、それに対してお答えをするのもそんなに簡単でもなくって、まあ、簡単に答えられる部分は答えられるんですけども、丁寧な暮らしをするっていうことだとか、時間を自分のために使うっていうそのことを一応私は可能な状態にして、12年ぐらい経ったのかな。なので、そういったことを、なんかお伝えできる場を作っていきたいなっていうふうにして、で、スタンド FM でも、ちょっと、いつ取り下げるかわかんないんですけど、一応、プロフィール欄にはそのようなことをちらっと書いてたりはしてまして、
そうなんですね。
まあ、食のことだとか、まあ、今のお話で言うと、ヘルスケアだとか、ヘルスコンシャス的な、健康志向なことだとか、あとは、まあ、結局生活するにはお金の話が出てくるわけですけど、そういったことだとか、その辺のことを、まあ、お伝えしていく場を作っていこうかなっていうのが、まだ作りきれてはいなくて、ですけど、ちょこちょことこれまでお話し会的なことはしてきているので、なんかちょっとその辺を今日強めていきたいかなっていうのが、ある意味の意味です。
それは、スタイフの中でってことですか？それとも、スタイフとは別に、オフラインでそういうことを会として
そうで
催
すね。
していくみたいな感じですか？
参加していただく方は、やっぱり、スタンド FM の方々との方が今は、つながりも大きいので、お声掛けをしていくと思うんですけど、一般の私が今まで Facebook 使ってきたりしていると、そっちの方も含めて、参加していただける、まあ、条件がどんな方になるかわかんないですけども、そういった方々に向けて呼びかけをして、で、オフラインの方でやっていくという形になると思います。
そうなんですね。
まだ、スタンド FM の方でのやり方を知らないっていうのもあるんですけどね、使いこなせてないので。
スタンド FM だと普通に音声で発信していったり、使えるとしたらライブをみんな使ってたりぐらいだから、何人も集めてみたいな感じだと、スタイフは使いづらいかもしれないですよね、逆にね。確かに。ただ、オンラインで例えば、ズーム使ったりとか、
そうです
そう
ね。
いうのを使ってる方も中にはいたりはしますけど。
じゃあ、私の、考えはそっちですね。オフラインって対面ってことじ
対
ゃないで
面っ
す
てい
か。
う、その目の前にどこかの、なんか場所を
じ
お借
ゃあ、
りしてみたいな感じか。
だとすると、まあ、それも、その方が、お目にかかれる喜びっていうのもあったりするから、それもやるかもしれないけど、オンラインは使うことになりますね。そうで
今
す
は
ね。
その方が便利かもしれないですもんね。
そうです
場
ね。
所の制限もなくとか。だ
そうです
から、
ね。
遠いところに住んでる方でも参加しやすかっ
あ、
たりとかっていうのはあるかもしれないし。
確かに。じゃあ、そう。オンラインでやります。
いや、よかったですね。もう、なんかそういったところにどんどん向かっていって、実現できるといいなと思いますね。今日のお話聞いて。じゃあ、もうお時間もいいところですので、来週のチャモリのお友達を紹介していただけますでしょうか？
はい、熊井さんお願いします。
あ、熊井さんですね。ありがとうございます。それでは熊井さんを呼んでみたいと思います。熊井さん。
はーい。
熊井さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。
ます。
じゃあ、早速ですけど、来週のチャモリのテレフォンショッキングは来てくれるかな？
いいとも。
ありがとうございます。はい。ということで、今日のゲストは、ショコさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。テレテレテレテレ。 テレテテテ